本日の聖書箇所は、新約聖書のヘブル人への手紙第9章15節、それからテモテへの手紙第1、2章5節と6節です。お読みいたします。ヘブル人への手紙第9章15節。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束出た永遠の資産を受け継ぐためです。テモテへの手紙第1、2章5節。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。今日も共に神様の御言葉に聞き入りたいと思います。本日は私たちの救い主、イエス・キリストが新しい契約の仲介者であるということについて共に聞き入りたいと思っています。仲介者と聞いて想起するのは、2つの立場があり、その間に入って仲介する人のことだと思うんですけども、辞書を引いてみますと、ちょっと難しい、定義になりますけれども、当事者双方の間に立って便宜を図り、ことをまとめることな形とか、土地の売買を仲介する仲介手数料などというふうに日本語では使われております。聖書の中でヘブル人への手紙の9章では、キリストは新しい契約の仲介者ですというふうに述べていること、この仲介者という言葉を聖書全体を見て調べていきましたところ、非常にこの言葉がレアな、あまり登場しない言葉であることに気づかされました。しかしながら、私たちの信仰にとっては、このイエス・キリストが誠の神であり、誠の人であるお方が、私たちと神との間のこの仲介となってくださるというのは大変重要な概念であり、また私たちが確認する必要があることだということを、今日は思いながら御言葉に聞き入りたいと思います。ちなみに旧約聖書の中でこの仲介という言葉は、ギリシャ語訳の七十人訳では一箇所のみでございました。旧約聖書ヨブ記の第9章33節に、日本語で仲裁者というふうに訳されておりますけれども、そこだけだったんですね。新約聖書で6回登場しますけれども、このヘブル人への手紙の中で3回も登場するということは、かなり驚きでもあり、かなりレアな言葉なのかなと思います。そのような中で、今日は3つのことについて、3つの側面について見ていきたいと思います。第一に、まず仲介、何の仲介者なのか、コンテントというふうに書きましたけれども、内容について。2番目に、なぜその仲介が必要なのか、reason ですね。そして3つ目に、何がこの仲介によって約束されているのか、promise of the mediation というふうに、3つのことについて見ていきたいと思います。まず第一です。何の仲介者なのか。これは明らかといえば明らかでありますけれども、聖書はキリストが新しい契約の仲介者だと明言しています。契約という言葉は聖書において繰り返し言及される重要概念であります。ある人がこういうふうに契約のことを意義してました。異なる2つの集団、または個人間において、互いの関わり方、振る舞い方についての共通理解を確立し、それに基づいた生き方をお互いの信頼関係の中で期待し、求め合っていく関係性を指しています。なんかちょっと長くて申し訳ないんですけれども、キーワードとしては、このお互いの信頼関係の中で期待し、求め合っていく関係性なんだ。私たち普段の生活の中で、さまざまなところで契約書を交わすと思います。アパートを借りるとき、就職するとき、その他最も大事な契約という概念は、もしかしたら私たちの中では結婚かもしれません。この方と、この人と、そしてこの会社と、この場所と、私たちは契約を結ぶ。そういう中で信頼関係、そしてお互いが期待し、求め合っていく関係性というのが、そこにはあるというんです。 相互関係が前提となり、契約関係もこの聖書の中にはたくさん何度も出てきますけれども、しかし大きく分けますと2つの契約関係というのが聖書の中には存在することに気づかされます。一つ目は創世記2章アダムとの契約、出エジプト記20章の実会、レビ記26章や申命記28章といったところに現れてくるような、神様が命じられることを守るならばあなたは祝福される、守らないならばあなたは呪われるというそういう提携の契約であります。条件がついています。それができなければその罪の裁きはあなた方が受けなければならない、そのような厳しい言葉さえ出てくるそういう契約関係です。しかし守るならば、従うならば、神様はその人々を、私たちを守り抜くというわけです。一方でそれだけではなくて、神は無条件の契約というのも結ばれると聖書には書かれてあります。例えばノアですとかアブラムですとかダビデに対してもそうであります。人間が律法の遵守ができるか否かに関わりなく、神が一方的に恵みと約束を与えられる、そういうタイプの契約です。ここで述べられているこの新しい契約というのは、この無条件の契約、このことを示しています。旧約聖書を読んでいきますと、何度も繰り返されるフレーズが出てきます。私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命じるようにそれを行い、そうすれば、次です、あなた方は私の民となり、私はあなた方の民となる、神となる。信頼関係、愛による関係、そしてお互いを思い合う関係というのがここに描かれています。神様はこのようなイスラエルの民のことを私の宝だと明言されているわけです。しかし私たち聖書を読んでいく中で気づかされるように、それがうまくいかない、なかなか神様の命じられることをそのまま行うことができない、そんな中で神様は私たちに新しい契約というものを与える、そのような約束をなさるわけです。エレミア書の31章33節34節、スライドを用意しましたのでご覧ください。こんな言葉が書いてあります。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。イエス様がこの地上に誕生なさる何百年も前に、もうこのように新しい契約についての言及がなされ、約束が預言者エレミアを通して語られました。ちなみにエレミアという人は本当に苦労した、嘆きの預言者と呼ばれている人でありますね。彼の言葉を語りなさいと述べて、そしてエレミアが大胆に勇気を持って語った言葉を生涯のうちで何人の人が聞き入れたでしょうか。ほとんどいませんでした。しかし神様はこのように新しい契約が来る、それを私がもたらす、そしてあなた方の罪を許し、あなた方の罪をもう思い起こすことはないだろうと、そのようにおっしゃって、そしてそれをイエス・キリストを通して成就し完成させたのだと、そのように新約聖書では捉えているわけであります。私たちのこの礼拝では毎週日曜日、聖餐の恵みに預からせていただいています。これは単なる儀式ではなく、この聖餐を通して私たちは復活なさった主イエスキリストと結び合わされるのだ、この場、この礼拝というのが本当に恵みの場なんだ、 それが新しい契約として私たちに与えられ、この方によって私たちは許され、変えられ、生かされているのだ。そのことを思い、そのために時間を共に過ごす。こんなに素晴らしい場所、空間、スペース、時間っていうのは世には存在しないわけであります。イエス様はその最後の晩餐の時にこうおっしゃいました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。キリストはこの神と私たち人間との間に罪によってできてしまったギャップを、断絶を、そして敵意を、それを一身に受け止めて、私たちと神との間に立って仲介なさるお方なのだ。キリストが来てくださらなければ、この新しい契約の約束は成立しないのだ。そのように聖書は述べていること、これがとても大事なことであります。ただ普通の仲介、もしくは仲裁ということを考えてもですね、大変なことは私たちよくわかっていると思います。私も先週実は様々なところで、仲介まではいきませんけれども、いろいろな調整をしなければならない中で、お互いの痛みというのを感じ取りながら、その職務をさせていただきました。私たちの普段の生活の中で、二人の人の間に立つということ、そして会話をするということ、それさえも痛みと辛さと悩みを抱え込む。私たちのレベルでさえそんな痛みがあるのにもかかわらず、神と人間の間の仲介というのは、まして新しい契約の仲介となると、その苦労と痛みと悩みというのはどれほどのものであるのか、そんなことを思い巡らしながら今日まで歩ませていただきました。主イエス様はその愛のゆえに、私たちのためにこの新しい契約をもたらすために、完成させるために仲介者として来てくださった。そのことをまず確認したいと思います。2番目です。なぜその仲介が必要だったのか。ヘブル人への手紙の9章15節に戻ります。こうありました。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現するためだ。ここには違反という言葉、贖いという言葉、そして死という言葉があります。なぜこの仲介が必要だったのか。それは私たち人間が堕落し、そして罪の問題があるからであります。そしてその罪からの贖い、その罪の代価、それが支払われるということが必要であったがために、そこには血が流されなければならなかった、犠牲が伴わなければならなかったということです。私たちを罪から完全に解放するために、また罪から許しをもたらすために、主イエス様の尊い命が必要だった。イエス様はご自身のことを贖いの代価という言葉を使って表現なさっています。マルコの第10章45節、有名な言葉です。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですとおっしゃいました。テモテへの手紙第1の2章6節には、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身を与えてくださいましたとあります。私たちの罪の問題というのが、どれほど根深く、どれほど深刻か、後ほど述べますけれども、この罪という概念が現代社会ではなかなか難しい、なかなか理解されず、聞く耳を持とうともしません。いろいろ悩みも不安も苦労もありますけれども、しかし私は OK だと思っている。なんかどこかにその罪というものが遠い存在のように感じてしまうことが あるのではないかと思います。数年間私は藤原先生の TA をさせていただきまして、こんなおじさんが TA でいいのかなと思いながらですね、学生の皆さんには申し訳ないと思いつつ、でも本当にその授業の中でお話を伺うことができたことは私にとっても本当に大きな幸いでありました。先生はキリスト教概論のクラスの中でこの罪の概念をお話しになるときに、皆さんもお聞きになったと思いますけれども、キロアンペアとミリアンペアの違いということをお話しなさいます。私たちの基準というのは電流のキロアンペア的な、そんな標準で考えていますので、針がぶれません、全然動きません。でも神様は同じ私という存在をミリアンペアで見ておられる。そうすると、ちょっとでも電気が流れるとミリアンペアの方が動きますけれども、それと同じような感じで私たちの罪というものをお考えになっている。学生さんたちの反応を、後ろから見てますと本当によく伝わってるなということを感じます。誰もが私自身の中にある、ある意味ダークサイドと言いますか、自分自身を大切にしようとする、そういった心、また妬みであったり嫉妬であったり、あの人嫌だなと思ってしまったり、許せないと思ってしまったり、そういった心を抱えております。キリストの死ということによって私たちはこうした罪から完全に解放され、義と認められ、完全に許されるのだと聖書は語るのです。人間の行いや善良では到底到達できない、神の恵みにしかできないこの許しであります。ローマ人の手紙の第3章24節にこうあります。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められる。コリント人への手紙の第1章30節には、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたとあります。神様はおっしゃるわけです。キリストのゆえに私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないと。ヘブル人の手紙の8章12節です。こうまで言ってくださる神がいて、神の方から我々の罪の問題の完全なる解決を与えてくださっている、それをもたらし示すためにキリストの仲介が必要なのだと言っています。でもそれに気づかされるまでには愛と忍耐が必要です。気づくには、の3つ目の私たちに何が約束されているのかということに目が開かれなければ、私たちの罪の問題も、私たち自身が抱えているさまざまな課題も、そして神様がどう見ておられて、どのような希望を与えてくださっているのかということも理解することが難しいかもしれません。最後に、その何が約束されているのか、もしかしたらここに私たちは目を向ける必要があるのかもしれません。ヘブル人への手紙の第9章15節、最後の部分です。召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためである。約束された永遠の資産というものがキリストを通して私たちには与えられている。それを与えてくださるための仲介役が主イエス・キリストだと聖書は言うわけです。ここでまず、召された者たちという言葉が出てきます。これはパウロがよく用いる表現でありました。ローマの8章30節には、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりましたと。神の力強い私たちの人格を変える、そして形成していくような召しというものがここに示されています。私たちは気づかないかもしれません。しかし、主なる神によって召し出され、呼ばれているものなんだと。そしてこの神様が私たちを導き、約束された永遠の資産を受け継ぐために、一 一歩確かに守り導いてくださるのだと言います。永遠の資産という言葉を聞いてもあまりピンとこないかもしれません。これは単なる約束ではありません。御国が完成する最後の時に実際にこの永遠の資産を受け継ぐことになるわけでありますけれども、それがなぜか私たちにはあまり伝わってこない、もしくは普段から私には天に宝があるから大丈夫ですというような人はあまり見受けないかもしれない。ペテロの手紙の第1の第1章4節ではこの資産のことをこういうふうに表現しています。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産、それを受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産、そんなものがあったらどんなに私の今の生活は楽になるだろうという方もおられるかもしれません。しかし永遠の資産のことをなぜ私たちは今完全に理解できないのでしょうか。私たちの想像をはるかに超えるほどのこの素晴らしいものがあると約束されても、それがなんかリアルに感じないのはなぜなのでしょうか。今朝教会に来る前に、電車の中で4世紀の教父のニューバンのグレゴリオスという人の説教の録を読みながら来ました。かなり古い説教でありますけれども、マタイの5章の8節の、心の清いものは幸いで、その人たちは神を見るからですというこの聖句に関する説教でありました。ニュースさんのグレゴリオ人は、でも聖書を見ていくと、アブラハムでさえもモーセもダビデもパウロでさえも神を見ることはできなかったのに、なぜ主キリストはこのように心の清いものは幸いで、その人たちが神を見るからだとおっしゃるのかと問うていきます。そのうちの一つのヒントとしてあるのが、イエス・キリストというお方を通して私たちはこの誠なる神を知り、また天にあるもの、備えられているもの、蓄えられているものがいかに恵み深く、いかに豊かであるのかを、それを知り体験できる。つまり私たちはとことんこの世的な考えをするから、このこと、神のこと、そして天の宝、永遠の資産というものを理解することができないのだと言っているのです。あまりにもこの世界的な思考だからと聖書は捉え、グレゴリオスもそのように述べていたことにはっと気づかされました。最近 YouTube ライブで私もちょっとこうぼーっとしたいなと思うときによく見るのが、宇宙ステーションからのライブカメラです。地球の外側から地球を見る、地球は青い丸いって言いますけれども、本当にそうなんだなと思っている人もいるのかもしれませんが、しかし、その YouTube ライブで、その宇宙ステーションからこう地球を眺めることができる、そんな時代になりました。地球の外に行って初めてこの地球の美しさというものが私たちには分かります。もちろん行ったことがないので実際に行ってみたいなと思いつつ、そういう時代、来るのか分かりませんけれども、しかしその中でもうすでにそこに行かれた方たちの体験談、お話というのを私たちは聞いて心をワクワクさせることができると思います。海外旅行に行くときにも、行って帰ってきた人たちのその輝かしい顔、表情というものを私たちは目の当たりにして、私も行きたいなと思わされます。私たちは主イエス・キリストというお方が、このお方を通して神様は私たちにこの天の宝、永遠の資産というものが確かにあるのだということを教えてくださっています。ですからヘブル人への手紙のちょっと前の3章1節では、召されたものとしてこの主イエスのことを考えなさいと述べています。主イエスのことを考え、主イエスのことを思い、主イエスのおっしゃる言葉をかみしめる、その時に 私たちはこの永遠の資産というもの、それが何なのか完全に分かりません。行ってみないと分からない。でもそれがはるかに想像を超えたものであったとしても、前味を私たちはいただくことができるのだと聖書は言うわけです。少し余談になりますけれども、2023年度、新たな職務が与えられておりまして、今日本の教会史について学んでおります。約100年前の教の言葉ですけれども、大坂元吉郎さんという方が日々の黙想と題した言葉を残しているので、ちょっとご紹介いたします。こんなことを言っています。我々は一日のうち、ぜひともキリストを思う時間を持ちたいものである。多忙を極める生活の中にあっても、常に霊魂の隠れたる聖女を持つものは幸いである。いかに多忙であっても、その中からわずかの時間を見出し、キリストを思う黙想の時が用いられないかに、多忙であってもその中からわずかの時間を見出し、キリストを思う黙想の時が用いられないということはありえない。まして感化大きい生活においてである。それはまた声を出して祈る、正当とは違って有意義なものである。我々はすべて悩めるものである。されば努めて黙想の時を作り、特に悩める日、力なき時、一人いて不安でたまらない時などは、静かにキリストがいかなるお方なりしかを思うべきである。いかに主は我ら罪人のために思う心の優しかったかを、その恩生涯の出来事の一つ一つを取り出して、それについて思い巡らしてみることでもよい。また我々が病人であるときには、いかに主が病人を憐れみ癒したもうたかについて瞑想することは有益である。この後に現実的な話をします。黙想はこれを1時間も行うと疲れるので、30分かせめて10分間でもぜひ行いたいと思う。特にいついかなる時でも、我々を強め清めるものとして、主の受難を黙想するに勝るものはない。主を思うとは結局主の十字架のもとにひれ伏すことである。そしてその最後が大変重要です。主の食材の神秘の体にまで参与すること、これが黙想の到着点である。大坂元吉郎さんは、主イエス様のことを思うということを大切にしなさいとおっしゃいます。それは1時間もすると大変だし、30分、せめて10分間でもいいのでぜひ行いたいと思うと言いながら、最終的な到着点は主のその体に参与することだっておっしゃるんです。何を指しているかと言いますと、ここが大変興味深いところですけれども、礼拝でのこの聖餐の恵みを預かる場、これが私たちの主イエスを思う究極の時間なのだっていうわけです。キリストのことを考えるときに、私たちはキリストの偉大さとその霊と力の証明というものを見、体験する、それがこの恵みの場だと述べています。これはとても考える必要のある言葉なのかなと思いました。一方、約100年前の言葉ですけれども、カール・バルトという人がいまして、彼の説教の中にも似たような言葉がありました。神様は私たちを愛している、キリストによって和解をもたらしてくれているという確信を私たちが抱くときに、それが単に私たちだけに注がれているのではなくて、厚く闇に取り囲まれている私たちの周囲の世界に対しても、神は明るい光を注ぐのだ。その後で、その時私たちは、私たちの仲間の人間を、数限りない賭けを持っているけれども、しかし神は私たちからその信頼を撤回されないように、私たちも私たちの信頼を撤回することの許されないイエスの兄弟姉妹として評価することを学ぶ。イエスの偉大さに目を注ぐことは、他人の小ささを担う勇気を私たちに与えるのだ。目の前のさまざまな問題、課題、そこに目を留めている限り、 私たちの目はこの地上に向かいます。しかし、イエス・キリストのこの偉大さに、イエス・キリストご自身に思いを寄せ、目を注ぐこと、それは私たちの周りを変え、私たちの闇に、そして周りの闇に光を注ぐことになるのだというわけです。 C.S. ルイスという人がこんな言葉を残していました。スライドは英語で書きましたけれども、日本語でお読みいたします。キリスト教は人々に悔い改めを命じ、かつまた許しを約束する。従って悔い改めなければならないようなことをやった覚えのない、また許してもらう必要を感じない、そういった人々に対しては、キリスト教は語るべき言葉を私の知る限り全く持っていないわけである。誠の道徳的法則があり、その法則の背後にある力が存在する。自分はこの法則を破り、その力に敵対するものとなってしまった。こういうことをすべてあなたが認めた後、認める瞬前でもダメだけれども、その後に初めてキリスト教はあなたに向かって語り出すのである。キリストのことを思うときに、このお方の求めておられること、それらを私たちが怠り、また言葉、思い、行いによって本当にこの神に背いてしまったということに、そこに私たちの思いが行き、気づかされるとき、初めて私たちはこの方が新しい契約の仲介者であり、私にとっての救い主であり、私に必要な存在だということに気づかされます。先週まなみさんがご紹介くださいました重力の光という映画、水曜日の午前中でありましたけれど見てまいりました。ちょっと中年の男性ばかりだったのでちょっと気が引けましたけれども、しかしよく考えてみたら、この水曜日の午前中に映画に行ける人っていうのは多分牧師しかいないかなと思います。おそらく教会関係者の方だったと思いますけれども、あの九州の教会の奥田先生のところにいらっしゃっている一人お一人のその生涯、そして証し、お証が鮮明に描かれておりました。さまざまな意味があり、悩みが、葛藤があり、おそらくあの映画では語ることのできなかった苦しみがあったのだと思います。しかし教会がそのような方々の居場所となり、キリストの十字架の前にひれ伏す、そしてこの方の言葉が私のための言葉と変えられていく、それによって人生が変わり、あなたは生きなさい、私があなたの身代わりになるからあなたは生きなさいと、そのようなメッセージを受け止めて、今力強くイエス様の証しをなさっている、その姿を見させていただきました。主イエスは私たちの仲介者であります。私たちの贖いの代価としてご自身を与え、私たちを贖い、それゆえに約束された永遠の資産を受け継ぐことにしてくださいました。私たちはこのことをどれだけ知り、体験しているでしょうか。世界中に向けてこの福音をどれだけ述べ伝えようとしているでしょうか。そしてこのことに基づいてどれだけ日々歩んでいるでしょうか。私たちの主は大いなる方であり、賛美されるべき方です。ただ主だけを仰ぎ見、礼拝し、主を愛し、隣人を愛し、そしてこのお方のことを述べ伝えていく、そのような信仰生活を今週も送らせていただきたいと祈り願います。祈りましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、今日あなたが私たちに与えてくださった御言葉を心に深く刻んでください。あなたの恵みを私たちに、そしてこの世界のすべての人に豊かに注ぎ続けてください。 私たちに約束されていることが確かなものとなりますように、私たちの信仰も深めてください。この祈りを私たちの贖い主、新しい契約の仲介者として今もなお私たちのために取りなしてくださっている主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。